特集、新年のテーブルを彩る家庭料理機構。新年を迎え、いかがお過ごしでしょうか。実家に帰って、思い出が詰まったふるさとの味を楽しんだ方もいらっしゃると思います。今回は、区の姉妹提携都市、連携自治体で、新年に食べられている家庭料理をご紹介します。二次元コードから、自治体自慢の特産品や、東京にあるアンテナショップなどの情報をご覧いただけます。ぜひチェックしてみてください。二次元コードが掲載されています。秋田県五城目町、新潟県糸魚川市、岩手県大槌町、群馬県嬬恋村、静岡県西伊豆町、岐阜県高山市、福井県、新潟県糸魚川市、あんこう汁、使用食材、あんこう、お好みの具材、作り方、丸一、あんこうを湯引きする、丸二、鍋にお好みの具材を入れて煮る、丸三、丸二に丸一を入れ、味噌で味付けする、丸四、お好みであん肝を細かく溶いて入れる、プリプリの宮川、あん肝まで絶品、あんこう汁の写真が掲載されています。糸魚川市商工観光課、宮地翔平さんの写真が掲載されています。荒波に揉まれ、コラーゲンたっぷりのあんこうのぶつ切りを、それぞれの家庭に伝わる方法で調理。身だけでなく、皮やあん肝も絶品です。と言っています。群馬県嬬恋村、花豆の煮方、鮭のかす煮。使用食材、花豆。作り方、丸一、花豆を洗い、鍋に3倍の水を入れて一晩置く。丸二、鍋ごと火にかけ、沸騰したら30分弱火で煮る。蓋は開けないこと。丸三、豆をざるにあげ、汁は捨てる。丸二、丸三を三回繰り返し、最後に汁を捨てて、鍋ごと豆を冷ます。丸四、砂糖を加えて混ぜ、少し温めて一晩置く。塩で味を整える。大粒の花豆は食べ応え満点。花豆の写真が掲載されています。嬬恋村地域おこし協力隊、来田祐介さんの写真が掲載されています。時間をかけてふっくら煮上がった花豆は格別で、大粒の花豆は食べ応えも満点です、と言っています。使用食材、塩鮭、酒粕。作り方、丸一、酒粕を細かく刻む。丸二、鍋に丸一と水を入れて火にかけ、ほぐしながら溶かす。丸三、沸騰したら鮭を入れて煮る。丸四、鮭を皿に盛り、汁をかける。鮭がふっくら、鮭のかす煮の写真が掲載されています。嬬恋村役場健康福祉課、松本真美さん、高橋あやみさんの写真が掲載されています。鮭を鮭かすで煮ると、ふっくらと柔らかくなり、鮭かすには鮭の塩気と旨味が加わって美味しいのです、と言っています。静岡県西伊豆町、塩かつお茶漬け、塩食材、塩かつお、地のり、三つ葉、西伊豆産わさび。作り方、丸一、塩かつおの切り身を焼く。丸二、丸一をほぐし、ご飯の上に乗せて、熱いお茶を注ぐ。丸三、調味料で味を整える。丸四、地のり、三つ葉、西伊豆産のわさびを乗せる。深い旨味が病みつき、塩かつお茶漬けの写真が掲載されています。西伊豆町産業振興課、土屋優斗さんの写真が掲載されています。塩辛く、少量でも癖になる旨味が特徴的な塩かつお。地のりや三つ葉、わさびを加えたお茶漬けは絶品です。と言っています。 塩かつおは、正月よとも言われ、正月に神棚に備える保存食品。正月よのよは魚という字です。飛鳥時代から食べられています。江戸時代に全国各地で作られましたが、現在は西伊豆町の田子地区だけで、古来からの加工法で作り続けられています。地元の稲わらでお飾りを作り、塩かつおを神様へお供えしている様子の写真が掲載されています。岐阜県高山市、こも豆腐。使用食材、豆腐。作り方。丸一、豆腐を軽く水切りする。丸二、豆腐を縦に四つに切って、こもで巻き、たっぷりの湯で一時間ほど茹でる。こもは巻き捨ても代用できます。丸三、酢、細かい泡のような気泡が豆腐に出てきたら取り出し、だし汁、薄口醤油、砂糖、みりん、塩で煮る。藁の模様に注目。こも豆腐の写真が掲載されています。高山市総合制作課、山下由紀子さんの写真が掲載されています。藁を編んだこもで豆腐を包んで茹でたものが、こも豆腐です。茹でるときにできた気泡にだし汁の味が染みて、口に含むとじゅわっと旨味が広がります。昔から正月やお盆など、人が集まるときに食べられています、と言っています。秋田県五城目町、だまこ鍋、使用食材、ご飯、鶏肉、糸こんにゃく、ごぼう、ネギ、舞茸、セリ。作り方、丸一、炊きたてのご飯をすりつぶし、ピンポン玉くらいの大きさに丸める。これがだまこ。丸二、鍋に鶏ガラスープと調味料を合わせ、鶏肉、糸こんにゃく、ごぼうを入れる。丸三、煮立ったところに丸一を入れる。丸四、一煮立ちしたら、ネギ、舞茸、セリを入れる。手軽に作れる名物料理、だまこ鍋の写真が掲載されています。五城目町農林振興課、石川さくらさんの写真が掲載されています。炊いたご飯を丸めた団子のだまこが主役の郷土料理。だまこはもちっとした食感で、スープをたっぷり吸い込み、まろやかな味わいです。鶏肉や地元産の野菜と一緒に煮込まれ、シンプルながらも深い旨味が感じられます、と言っています。福井県、ゴンジャーエ、ぼっかけ。使用食材、大根、人参、内豆、薄揚げ、豚バラ肉。作り方、丸一。大根と人参、薄揚げを切り、内豆は茹でておく。丸二、豚バラ肉を食べやすく切って、ごま油で炒める。丸三、火が通ったら、丸一を入れて炒める。丸四、全体に油が回ったら、だし汁と酒、みりん、醤油を入れ、煮立ったら弱火で大根が柔らかくなるまで煮る。ゴンジャーエは内豆が決めて、ゴンジャーエの写真が掲載されています。使用食材、ご飯、人参、ごぼう、厚揚げ、糸こんにゃく、花かつお。作り方、丸一、人参、厚揚げを切り、ごぼうはささがきにする。丸二、鍋にだし汁と丸一を入れ、酒、みりん、醤油を加える。丸三、根菜類に火が通ったら、糸こんにゃくを加え、再度煮立ったら、塩で味を調える。丸四、ご飯に丸三をかけ、花かつおを乗せる。ご飯にぶっかけるから、ぼっかけ。ぼっかけの写真が掲載されています。福井県未来戦略課、高山雄人さんの写真が掲載されています。ゴンジャーエは、内豆や人参などの煮物です。内豆は、水に浸して柔らかくした大豆を潰して乾燥させた保存食で、郷土料理の食材として重宝されてきました。ぼっかけは、ご飯にぶっかけるが転じたものです。と言っています。 岩手県大槌町、ひっつみ。使用食材、ひっつみ粉、お好みの具材、鶏肉、ごぼう、人参、大根、長ネギ、キノコ類、糸こんにゃくなど。作り方、丸一、ひっつみ粉に水を加えて練る。丸二、丸一を2時間ほど寝かせる。ひっつみの完成。丸三、具材を鍋で煮る。丸四、醤油と塩で味付けする。丸五、ひっつみを水で濡らし、ちぎりながら鍋に入れる。プルプルでもっちもち。ひっつみの汁物の写真が掲載されています。大槌町マスコットキャラクター、おーちゃんの写真が掲載されています。具沢山の汁物に浮かんだ真っ白な生地、ひっつみ。小麦粉にでんぷんなどをブレンドしたひっつみ粉で作り、プルプルもちもちの食感です。東北のショートパスタとも言われ、和洋中の様々な味付けにもよく合います、と言っています。江戸の新年を覗いてみよう。かつては宮廷料理、お正月の味、おせちの変遷。皆さんのお正月の味は何ですか？おせちを食べる方も多いのではないでしょうか。実は、おせちを食べる文化が庶民に広がったのは、江戸時代でした。もともと、平安時代の宮廷で、お正月を含む5つの節、五節絵に、おせちの語源となる、おせち区と呼ばれるものを神様に備え、その後、おせち区はお祝いの料理として食べられていました。江戸時代に五節絵が祝日となり、この習わしを庶民も取り入れ始めたことで、江戸の人々は年に5回、豪華な料理を食べるようになったと言われています。中でも、新年を迎える節日であるお正月は、特に重要な日であるとされ、大晦日に正月料理を作り、お正月に家族で食べる習慣が完成しました。江戸初期には、江戸では食い積み、関西では蓬莱飾りと呼ばれるものが正月料理として食べられたり、床の間に飾られたりしました。三方に松竹梅と白米を敷き、その上に餅や干し柿、昆布、伊勢海老などの縁起が良いとされる食べ物を乗せたものです。しかし、硬いものが多かったせいか、やがて飾るだけになりました。江戸後期になると、食い積みと並行して、数の子やごまめ、黒豆などの祝い魚を詰めた重箱も作られました。食材ごとに意味が込められるようになって、これらの祝い魚は、現代に続く定番メニューになりました。これが、現在のおせちの原型であると言われています。ちなみに、正月料理がおせちと呼ばれるようになったのは、百貨店が重箱入りの正月料理を販売するようになった第二次世界大戦後でした。浮世絵が掲載されています。一葉斎豊国、風流役者、自画を五節句正月の図。国立国会図書館、デジタルコレクション。https://dl.ndl.go.jp/pid/130861/7。これが食い積み。三方という題に、松竹梅や入り米、昆布、伊勢海老などが載っています。左下にあるのが、江戸後期に作られた重箱です。江戸っ子も正月遊びで大はしゃぎ。江戸では、正月遊びを楽しむ子供が多かったと言われています。男の子にはたこ揚げ、女の子には羽付きやまりつきが人気でした。たこはたこかいかか。江戸時代、たこ揚げは大人から子供まで楽しまれました。もともとたこの形がイカに似ていることから、イカのぼりと呼ばれ、人々は夢中になってたこを空に回せました。しかし、流行しすぎたため、タコが通行人の邪魔をしたり、 大名の行列に落下する事故を引き起こしたりするなどの問題が頻発しました。困った幕府は、いかのぼり禁止令を出すに至りました。しかし、反発した庶民は、これはイカじゃなくてタコです、と、へりくつを言って遊び続け、イカのぼりがタコ揚げになったと言われています。諸説あり。羽根つきは蚊に刺されないおまじない。羽根つきには、もともと厄払いの意味がありましたが、江戸時代には子供を蚊から守るためのおまじないともされました。当時、蚊から広がる疫病が頻繁に流行し、人々は蚊に困っていたのです。羽根つきで飛ばす羽根が蚊を食べるトンボに似ていると考えられ、人々は正月に羽根つきをすることで、夏に蚊に刺されることがないと信じました。現代では、女の子が生まれた家では、初正月に羽子板を送る習慣があります。これは、もともと武家の習慣が、江戸時代に一般の人々にも広まったものです。羽についている玉は、ムクロジという大木の種で、ありなしのなし、患者さんの患、子供の子と書きます。この習慣には、子供が病気にならないように、という大人たちの願いが込められているのです。浮世絵が掲載されています。子供たちがタコ揚げをしています。タコは絵柄も形も様々なものがありました。一向祭小吉森、子供遊びだこの儀、絵活、明治一、国立国会図書館、デジタルコレクション、https://dl.nd.go.jp/pid/130/1401420。大奥でも羽根つきが流行していました。陽州近信、千代田の大奥、追い羽根。福田初次郎、明治29。国立国会図書館、デジタルコレクション。https://dl.nd.go.jp/pid/130264。